てるだけでもすでにそれはすごい奇跡なので、はい、自分のまず幸せを見つけてほしい。
皆さんご機嫌いかがですか。川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、さまざまな試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りします。この番組にも何度かご出演いただいて、その度に大変な反響をいただいています。タレントのサヘル・ローズさんにお越しいただきました。サヘルさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。元気でした？
はい、元気に変わらず、うん、活動してますが。
よかった。髪の毛も伸びて、以前よりもなんか伸びた感じがすごいして、
似合う。サヘルさん今まとめてますけど、伸びました？
あ、そうね、すっごい伸びてて、はい、もうなんか今まさに切るタイミングを失って、はい、ヒップより下です
さらにロングに成長されてるってことですね。
すごい成長してますね。どこまで行くんだろうと思いながら、はい、でもお芝居の時にすごい、はい、表現の友達になってくれるので。
あ、そうなんですか。
髪の毛は特に舞台とかの時って、はい、なんか心情を伝えてくれる、から表現をするためにはすごい大事な自分の皮膚
の一部みたいな感じなんですか。
そうなんです。
髪型を変えてその表現の一部にするってことですか。
違うの、私あんまり髪の毛とかメイクも絶対しなくて、で、はい、その肌の荒れ具合も、はい、髪の毛の荒れ具合も乱れ具合もなんかその日の感情っていう風に表現に生かそうと思って、はい、実は絶対に整えない。
すごい。そういう指針の方ってなかなかいないんじゃないですか。
なんかおい出身の方確
かにそういう指針を持って
確かに。でもなんかそれは唐十郎さんのところの教えで。
そうなんですね。
そう、なんかあの時のなんか感覚の作品とかを見ていて、あ、自分もなんか作り物っていうよりかはそこにその日の気候とその日の体温と天気で感情が変わることを素直にやってみたくて。
なるほど。なんかもう自分が取れたてのっていうか、うん、その時の旬のもの、旬の魚とか、うん、なんかそんな感じですね。それをもうありのままお出しします、丸まんまみたいなすごいですね。
でもそれが一番演劇だからできる可能性と、はい、やはりその編集が効かないじゃないですか。
そうですね。
そうなんです。でお客さんにやはり自分の弱さとか脆さを見せることで、今の時代って多分生きている中で感情を引き出し、お客さんの感情を引き出したい、どっちかといえば。そのためには自分の弱さを提示することが、
なるほど、
自分の演劇の中ではすごい好きで。そうなんです。
本当に生きてる姿をもう間近で見せつけられる気がしますね。だから自分の感情が湧き起こってくるんですね。
そうだと思っています。
いやいや、もうまた再びサヘルさんにお越しいただいて、はい、本当に嬉しいんですけど、ちょっと初めてお聞きの方もいらっしゃるかもしれないので、うん、改めてサヘル・ローズさんのプロフィールをご紹介したいと思います。
お願いします。
イランでお生まれになって、7歳までイランの孤児院で過ごし、8歳で養母と共に来日をされます。これまで想像を絶する苦難を乗り越えてこられました。その後俳優として様々な舞台映画に出演されます。主演映画冷たい床ではイタリアミラノ国際映画祭で最優秀主演女優賞を受賞されます。俳優タレントとしてテレビやラジオなどで活動の幅を広げる傍ら、世界中の難民キャンプを訪れ、孤児やストリートチルドレなど子どもたちに寄り添い続けていらっしゃいます。そしてこの番組でサヘルさんのことを、はい、知って、うん、そしてサヘルさんのエピソードを聞いて、メールとかハガキを、うん、送っていただいた皆さんがたくさんいらっしゃいまして、はい、もう勇気をいただいた、感動したっていうお声をたくさんいただきましたので、はい、ちょっとサヘルさんに本当に読んでいただきたいってずっと思ってたんですよ、うん、
はい、
なのでちょっとこのタイミングでぜひ皆さんからのメッセージを、うん、ご紹介したいと思います。
光栄です。お願いします。
ラジオネームヨシさん、京都市伏見区の方です。 ゲストにサヘル・ローズさんが再登場されて、今回も心温まるお話を拝聴できました。私自身、社会で孤独感を多少なりとも感じることがあるのですが、サヘルさんのお話やリスナーさんのメッセージを聞いて、悩んでいるのは自分だけじゃない、周囲の状況にとらわれずに楽しく過ごそうと思えるようになりました。この番組はまさに明日への扉であり、心の灯火です。これからも聞かせていただきます。
嬉しい、
というメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
嬉しいです、
すごく。
そして、名古屋市、昭和区の虎年のトムさんからです、今月はサヘルさんの無限に感じる優しさや思いやりと戦争に対する思いに触れてとても感動しました。今まで自分が相手のことを思いやる気持ちがかえって相手を傷つけていたかもしれなかったです。少しずつ自分の考え方を変えないとダメですね。またサヘルさんのお話が伺えたら嬉しいです、というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
この番組では、ラジオの力について深掘りをすることがあるんですけど、ちょっと今回サヘルさんにラジオのこともお伺いしてみたくて。
嬉しい。
サヘルさん今ラジオ番組をお持ちと伺ったんですけど、内容とかエピソードとかあったらちょっとお聞かせいただけますかね。
ありがとうございます。今させていただいているラジオ番組では、本当に SDGs っていうことの取り組みで、それぞれの、人々に向けてどういった取り組み方をして、自分たちが今やっていることってそれって本当に正しいのかなっていう、いわゆる未来に残すためのキーワードを毎週その専門家の方からいただいて、なんか生きやすい持続可能な社会にしていくための、なんか言葉にするとなんかかっこよくて堅苦しいんだけど、私はどちらかといえば SDGs っていうものにそんなに言葉のパワーって感じてなくて、どちらかといえば言葉のファッションとして分かりやすく提示してるだけなんですけど、なんかもっともっとこの SDGs っていうものが多分これから先、2025年で終わりではなくて、多分この2025年を目標にってしてるけど全然達成もしなければ、これ25年が経って終えた後も終わりではなくて始まりなんだよってことを気づいてもらわないと。
本当そうですね。
そうなの、
2025年までって言ってますけど、それからが大変スタートラインにまたなるわけですもんね。
そうなんですよ。なんかそういうことを伝える番組をやらせてもらってて、嬉しいのがやはり本当に今と同じようにリスナーさんがメッセージをくれるわけですよね、自分が今できることとしてどういった取り組みをしてるかとか、なんかアイデアをくれたりとか、もしくは私がやっているこの波移民フェスでこの間経験してきたこととか、なんか自分のちょっとしたさりげない日常で感じたことを冒頭に話しするじゃないですか、私たち、なんかそのことに対しての思うことを共有できる相手がいる。不思議で顔が見えるんですよ、相手が。そう思いますね、でもやってて。
いや、思います、思います、メールとかいただくと特に、ものすごくその思いは強くなりますけど、なんかラジオってテレビだと誰に届けてるんだろう、
確かに確かに
っていうことがありますけど、ライブだともちろんお客さんが目の前にいらっしゃるので、その方々に向けてっていうのはありますけど、でもラジオって一人で喋ってても誰も目の前にいなくても、何かその同志なのか、
わかる、その気持ち。
そう、年齢が上下とか関係ない、同じ時間を共有してくれてる人たちが、なんかその人のなんか、顔を像みたいなのが、
すっごいわかります。ラジオで愛してくださったリスナーさんって実はずっと応援してくれるんですよ。私最初多分高校3年生の時が日本でラジオのお仕事始めたんですね、で、あの時のついてくれてずっと応援してくださっていたリスナーさんって今お会いしても、ずっと高校3年の時のへそぴ出して髪の毛金髪だった君、
すごい、
ずっとサヘル応援してるよって、そってへーって、なんかあの時の私の大事なキーワード、必ず最初に登場するなんか言葉をみんながおまじないみたいに使ってくれてて、そうなの。あ、でもテレビって実はなくなっちゃうの、出なくなっちゃうとどんどん どこかで忘れてしまう人のが多い。
そうですね。
でもそれってやっぱり心の中でラジオは相手の外見とかじゃなくて、私たちの紡ぐ言葉だったりとか思想とか考えで共鳴し合ってるからこそ、実は一対一の関係になってるんですよね。
ああ、そうですね。
そうなんです。だから結構私ラジオって私とあなただと思っていて、そう、なんかその一対一なってるんですよ、不思議で。
そうですね。
そうなんですよ。だから途中からすごい、そう、タメ口になるというか、なりません、時たまだよねって絶対になるというか、はいはいはい、
そうですね。
不思議なの。
なんか一人で話してても楽しいですね、ラジオって。
そうなんですよ。
難しいけど、なんか楽しいなって思えるんですよね。
そう、だからずっと多分切り離すことできないし、
はい、
昔戦争の時ってね、ラジオってすごく大事な役割だったと思うし、震災の時だってもラジオをみんな一生懸命、
そうですね、
でしょ、今も私必ず震災が起きた時用のことを備えていろんなものを用意するじゃないですか、はい、あの巻いて使えるラジオ
あるんですか。
あります、あります。それ結構ちゃんと用意してて、でもやっぱ震災で東日本大震災の時もやはり被災地でその炊き出しに行った時、
はい、
周りからラジオの声しか聞こえないんですよ。このラジオで流れてくるあの日本各地からの応援メッセージだったりとか、もしくは今必要なものがここで配られていますよっていう、なんかこのラジオのあり方って多分本当に切り離すことができなくて、私たちってあらゆる場面で救われてきてるんですよね。
本当そうですね。ちょっと気がついてなかったり忘れてしまいがちなんですけど、ラジオの力はいろんなところで実は転がっていて、
そう
ちゃんと拾ってあげないとって思いますね。
そう、あとお金がなかった時の自分はラジオで聞こえてくる音楽が、お金ないけどここで流れてくる音楽でちゃんと今の音が聞けるって喜びをかみしめていた。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
その時はどんな楽曲を聞かれてたんですか？子供の頃ですか？
子供の時です。あの時は多分本当にいろんな歌謡曲から本当にボンジョビを聞いたりとか、
そうなんですね、
そう、クイーンとか。だけど私が多分一番今も自分の礎になってるのが、
はい、
爆竹さんなんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。だから私あの桜井さんが亡くなったニュースを聞いた時、
いや
今も亡くなったっていうのがすごい嫌で、多分本当に変えられたんだと思うんですよね。自分の里帰りをしていて今自分の星に戻ったんだって思うぐらい、なんかあの時の自分を肯定してくれてたのが爆竹の音楽だったから、でもなんかその音楽ってバンドさんも川島さんの音楽もその聴いている人にとってはその曲と一緒に成長してるので、そう、あの今もずっと聴くと自分のあの一番弱かった時の自分を肯定してくれて、闇を孤独を全部持ってていいんだよって肯定してくれてたから、あのニュースが流れてから今ずっと聴けてなくて、そう、なんかこうなんだろうな、分かってるんだけど受け止めたくないっていうのもあるから、だからアーティスト表現者の存在って私たち全員、そして表現者は人間そのものが表現者だと思っていて、今リスナーさんの皆さんだって聞いてくれてるあなたもそこに存在しているだけでもう誰かにとっては生きがいで、誰かにとってはもう欠かせない人になってるので、その人がいなくなったと思うだけでどれほど心に何かが失われていくかって、失ってるはずじゃないんだけど失っちゃっている自分がいるので、多分それを受け止めるまでにすごい私は時間かかるんだろうなと思ってます。
あのサヘルさんにお伺いしたいことがあったんですけど、
はい、
ウクライナのロシアからのこう侵略に加えて、今中東での紛争も起こってしまっていて、
はい、そうだね、
あのこういう状況に対して今サヘルさんが考えてることを感じてることがあったらお聞かせいただけたらなと思ったんですけど、
ありがとうございます。あの本当にロシアとウクライナのこの戦争の時にやっぱり危惧したのは、特に今までっていろんな戦争が終わりなき戦争が繰り返されていく中で、他の戦争に対しては案外世界ってあそこまで声を上げることもなかったし、日本の中で忘れ去られていく戦争がたくさんあった中、初めてなぐらい多分みんな映画の中で見ていた戦争というものが目の前でリアルに感じたと思うんですよね、
はい、
ですから多分3ヶ月間約、ね、ハッシュタグ戦争反対というトレンドがツイッター等で1位になるぐらい、あらゆる著名人の方々も社会の中でも、そしてじゃあハリウッドでも海外でもみんな声を上げて戦争反対って声を上げていたものが、3ヶ月経って半年経って1年経ってどんどんどんどん薄まっていく、この怖さ、はい、でその一方で新しい戦争が始まってしまった途端に、もう今はガザのこの現状に対してはもう逆に今また薄まってきちゃってますけれども、なんか人ってどうしてこんなにも忘れちゃうんだろうって、終わっていない戦争がたくさんあるんだよ、ウクライナとロシアの前ってじゃあ別の戦争がなかったわけではなくて、じゃあシリアも解決してるわけじゃない、イラクも、じゃあアフガニスタンの人たちも、イエメン、スーダン、ロヒンギャの人、ミャンマーだって今とても大変な状況下に置かれていて、あらゆる終わっていない今この瞬間も起きている出来事に対してはどこかでなかったことになっているか、知らなかっただけなのか、もしくは特に中東でこの間たまたまカフェで隣の席の方がお話ししていたことで、あ、こういうことかって答えをもらったんですけど、
はい、
ね、パレスチナとイスラエル大変だねって話をした時に、あ、でもあの地域っていつもそうじゃんっておっしゃったんですよね。あ、こういうことかって、そうか、結局中東っていつも戦争起きてるよね、だから別に起きたところでもう衝撃も何もない、あの地域はいつだって荒れてる、でもそれは違うよねって、このあらゆる戦争とかで多分止められるのは一人一人の関心を持つことだと思うんですよね。無関心が生み出すのが戦争だって、無関心な社会に対してどこかで始まりの戦争が起きてしまうし、
はい、
戦争が起きるって経済を動かすためでもあって、で別の人は経済を上げるためにはやっぱ戦争を起こした方がいいのかなって言った人がいて、私すごいその言葉聞いた時に心がもう割れてしまって、はい、こんなにも簡単に言えてしまっているって、それは戦争を経験していないから、でも戦争を経験していないことがどれほど奇跡なのか、でもそれをゲームみたいに捉えてしまっていることが怖い。スタートボタンがゲームにはあって、リセットボタンがあって、ストップボタンがあって、保存できて、魔法のなんか瓶があって回復できたとしても、それはゲームの世界であって、リアルな戦場は始まってしまったら
長く長く、
そして終わりがないし誰も止められない、どちらかが共倒れか、どちらかが息を本当にもう止めてしまうかだと思うので、であれば戦争を始めてるのは人間なんですよね。
そうですね。
でも誰も戦争を始めてるのに平和を始めてくれる人がいない、でも平和を始められるのも人なんですよ。
そうですね、
うん、なんかそれを私はなんか改めて、きっとこういうことを伝えてたくさんの方々にきっと届くと思うし、でも多分このまっすぐな気持ちがこれ以上届かない、じゃあ別の方法を探りたくて、今年私が多分特に力入れてるのが表現で、
はい、
関心のない人たちにたまたま見た作品でハッとさせる機会を作りたい、多分それがエンターテインメントの持っている最後の力だと思っていて、もうチャップリンを思い出して、
は
い、チャップリンってそうなんですよ、常に彼は、
はい、
で自分の生きがいって、私はチャップリンを自分の一つの軸にして、ずっと最大の悲劇は最大の喜劇だと捉えてるので、であれば表現者が最後に残された平和を生み出すためのきっかけ作り、
なるほど、
で私たちにはそれができるし、
はい、
それを、知らなかっただけだと思うんです、社会は知らないで生きている人たちに悪気はないので、はい、知るきっかけを、報道には規制がかかり出しているし、日本はなんだかんだで報道の自由はもう本当に世界の中でも恐ろしいぐらい低いので、であれば伝えられるメッセージを伝えられる場所で残された自由という権利を、
本当の自由ですね、
そうなんです、そうなんです、でそれをちょうど11月に一つやってみました。
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあ最近また新たな思いとともに挑戦もされてるってことですね、
はい、そうなんです、はい、
じゃあちょっとサヘル・ローズさんのご活動や何かお知らせはありますでしょうか。
うん、そんなそんなあの知らせどうか全然、私はただみんなに本当にこの番組でもね、私自身も感想とか自分のリスナーさんの皆さんもそうだけど、毎回このいろんな気づきをいただいていると、本当に明日に生きるって本当にみんな明日を迎えるのがしんどいじゃないですか。
そうですね。
そう、結構しんどいと思いながら生きてる人もたくさんいて、どんなに順風満帆に見えてたとしても、会社の社長でも本当に明日どうしようっていう不安は抱えてるから、なんかどうか頑張らないでねってことをすごく伝えたいし、生きてるだけでもすでにそれはすごい奇跡なので、自分のまず幸せを見つけてほしい。で、人の幸せを、自分の家族もしくは自分自身の今の生活を守れる、それを第一に考えてほしいし、
はい、
自分の住んでいるこの地に足をつけているここが整った時に、自分の幸せを自分を愛せた時に、多分他の誰かに対しても愛するきっかけにつながると思うので、
そうですね、
順番を間違えずに
自分をまず愛してあげようってことですね。
そう、みんな多分順番間違えちゃうから息苦しくなってくると思うし、こういう支援活動を絶対に私は誰かに強制はしたくない。やっぱりそれは誰かを見て自分ができてないことを苦しんでる方多いけど、いやそれは違う、それは違うので、まずあなた自身が幸せになって、あなた自身が幸せで他の生きられない人たちの分まで生きてくれたら、
はい、
それがまず素晴らしいことだから、
そうですね、
うん、それをなんかいろんな人に伝えていきたいし、来年も私はあのアフリカ の、
はい、
あの難民キャンプに2月に行くし、3月はロヒンギャの、ね、うん、難民キャンプにも自分の活動で行くので、自分を常にインプット、新しい情報をまた得られて、当事者と会って、はい、その言葉をまた私は日本の方々に届けたいなと思います。
はい、そうですね、うん、ちょっとまたその報告を私自身もお待ちしてます。
ありがとうございます。
またお話しさせていただけたら本当に
嬉しいです。
嬉しいです
お互いに、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ、
深刻な世界情勢、また長引く不況などで多くの方々が生きる希望を見失う中、そういった方々、特にファンの皆様や同じ女性の方々にとって大切なお言葉をたくさんサヘル・ローズさんに、いただきました。本当にサヘルさん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス、今回はタレントのサヘル・ローズさんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。ラジオ、そして音楽に関しても、あのサヘルさんと一緒にもう同世代としてですね、お話しすることができて本当に嬉しかったです。やっぱりサヘルさんが最後におっしゃっていた、自分自身が幸せになることをまず考えてみようっていう、自分を愛してあげようっていう言葉は本当に私自身も大切に心に留めておきたいなと思いましたね。番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。いずれの場合も、これから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また、匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005、 ラジオ関西、明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp asu@jocr.jp asu@jocr.jp。 また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。また YouTube ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さん、ごきげんよう。お相手は 川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。